閉ざされた門、開かれた門。話、金城重弘。
今日は沖縄では旧暦でよく行事を行いますが、旧暦の15日になっております。満月であります。ユダヤの暦ではその14日、2月の14日、15日、16日と非常に大事な杉越の祭りでありました。で、沖縄にもユダヤの慣習が残っているらしいですね。杉越の祭りのことを沖縄では島草らしいと、あるいは島寒花と言うんですね。寒花というのは杉越すという意味です。杉越す。約3000年前に、ユダヤ人が、イスラエルの民がエジプトを出たとき、その時に、子羊をほふって食べた、そのことが、約1週間、杉越の祭りが続いたんですね、一週間。そして、子羊がほふられて、そして、15日、16日は沖縄の言葉で16日と言うんだそうですね。16日。そう。これは、まあ、沖縄ではユダヤの風習がやってきたんだけれども、それが沖縄祖先礼拝と混ざってしまって、そして改ざんされているんですが、しかし不思議なことに、こう、 残っているんですね。だから、ユダヤの暦で、1月はニサンの月、あるいはアビブの月と言います。ニサンの月。だから沖縄でね、ニサンガチと言いますね。ニサンガチ。本当に驚くべきくらい、この、似てるところがあります。で、今日はその杉越の祭りを、の代わりに、新約時代に生産式を行います。ユダヤ人は杉越の祭りの意味を見失って、そして全世界に散らされたイスラエル、あるいはユダヤ人、あるいはヘブル人、と言いますね。ヘブル語を語るから、その人たちの、その風習が沖縄にまでやってきているということですね。はい、今日は閉ざされた門、開かれた門と題してお話ししてみましょう。イスラエルの宿営の中心にあったのは聖所でありました。そう。で、その聖所のこの外庭はこのほふられた子羊。ここで祭壇でほふられるんですが、そしてこれが旋盤があって、そして聖所があって、そして死聖所があった。で、この外庭から聖所に入るところに垂れ幕がありました。あるいは戸張とも言います。で、聖所から死聖所の隔たっている、ここも戸張、あるいは垂れ幕がありました。で、もう少し綺麗な図を見てみますと、聖所と死聖所に分かれてましたね。第一の部屋と第二の部屋。で、イエス・キリスト、ほふられた子羊、世の初めからほふられた神の子羊が十字架にかかることを教えるための祭壇がありました。で、これはイエス・キリストのバプテスマであり、またイエス・キリストの復活して天の聖所に入られることを意味しておりましたね。そして一番最後に奥殿は、あれは日本語の神社で言うと、はい、奥殿。ここが拝殿。奥殿は死聖所と言ったんです。これは最後の贖いをするところでありました。時間がないからさっと行きますが、この外庭とそれから第一の部屋のこの奉仕、働きは日ごとの奉仕と言いました。そして年に一度だけ大祭司がこの死聖所に入られたとき、これを年ごとの奉仕と言いました。で、日ごとの奉仕は、これは天でイエス様が聖所の働きをしている間に、この罪人に罪の許しを与えるものでありました。イエス・キリストは、紀元31年にね、十字架につけられました。そして3日目に復活なさいました。14、15、16日目に復活したんですね。これが沖縄に残ってるわけですね。そして、年に一度だけ大祭司が死聖所に入られた。これは何のためかというと、罪の除去でした。罪を、我々が、罪人が、罪を告白して、大祭司イエス様に許してもらった、その罪、記録されている罪、また犯すであろう罪、我々の生来の罪、全部、諸々の罪から、この、決して再臨を迎える、準備をさせる、特別な最後の贖いとも言います。これはレビ記の16章、レビ記23章に書いてあります。 そして我々に再臨信仰の土台である再臨信仰の土台基礎、あるいは大黒柱であるダニエル8章の14節によると、1844年10月22日に入られたんですね。このことはもう今日話す機会がありません。時間がありません。で、今日黙示録の3章の8節読んでみますと、聖なる誠なるものダビデの鍵を持つもの、開けば誰にも閉じることがなく、閉じれば誰にも開かれることのないものが、次のように言われる。私はあなたの技を知っている。見よ、私はあなたの前に誰も閉じることのない門を開いておいた。黙示録三章の八節は、フィラデルフィア教会再臨運動の時に、天の新しい契約の天の至聖所の門が開かれたということであります。そう。で、ある人がね、この非常に熱心な信者が質問、この間質問してきたんです。この開かれた門は至聖所であるならば、そして聖女の日ごとの奉仕で与えられる罪の許しとか、そういう祝福はもう閉じられたならば、聖女のこの戸が閉じられたならば、もう日ごとの奉仕で受けるべき祝福はもう得られないんですかという質問でありました。そして、もう日ごとの祝福、罪の許しは得られないということですかという質問があったんですね。で、日ごとの奉仕は罪の許しであり、また年ごとの奉仕は、最後の奉仕は罪を除去することでありました。けれども、日ごとの奉仕で得られる罪の許し、聖霊、そしてから神聖、そして罪に勝利すること、そういう祝福はもう得られないんですかということです。けども、民数記見ると、聖書29章を見ると、その贖いの日、至聖所においても日ごとの生贄へ捧げ物がなされていたんです。燔祭が捧げられていたということがはっきりわかります。初代文集の105ページに、この門は、開かれた門は、1844年にイエスの聖所における奉仕が終わった時に開かれた。聖所の奉仕が終わられて、もう一つの門が、あるいは英語でとドアが開かれた。その時イエスは立ち上がって、聖所の門は閉じて、これは非常に大事なことです。もう聖所の門は閉じた。至聖所の門を開いて第二の幕の中にイエス様は入られた。これはダニエル書の7章にも書いてあるし、初代文集にも非常によく説明されています。今彼は箱のそばに立っておられる。契約の箱、至聖所。そして今イスラエルの人々の信仰はそこに向けられるのであると書いてます。私たちの信仰はイエス様がおられるところに向けられるというのです。その民数記29章を見るとわかりますが、贖いの日に日ごとの奉仕の財祭も上半祭も素祭も完祭もなお捧げられていたんですね。大事なことは、すべての祝福はイエス・キリストから来るということです。場所というのもイエス・キリストからすべての祝福は来ると、エペソ1章の3節に 私たちの主イエス・キリストの父なる神、神はキリストにあって天上で霊の諸々の祝福をもって私たちを祝福し、イエス・キリストからあらゆる祝福が、霊的な祝福が、罪の許し、義認、神聖、成長、全部イエス・キリストから来られる。イエス・キリストは今どこにおられるかというと、1844年以降は死聖所におられる。ある人は、今我々の教会を悩ましている、神学説を今、出てきております。これは昔から出ていたんですが、新たな本が出版されて、イエス・キリストは、復活してから、すぐ昇天して、死聖所に入られたのであって、いやいや、1844年に死聖所に入ったということは間違いだと言って、再臨信仰の根幹を揺るがしている。したら、イエス・キリストは1844年以降、死聖所におられるとするならば、日ごとの奉仕による祝福はもう閉ざされたのだろうか。もしそうであるならば、1844年以降の人は救われないということだろうか。はい、これ非常に大事な質問ですね。大総統下巻の147ページ。日ごとの祝福も死聖所から与えられる。よって我々はイエス様がおられる死聖所にこの目を向けなければならない。信仰によって我々も死聖所に入っていかなければならないということです。聖所の問題を研究するにつれて、より明白な光が与えられた。今や彼らは2300日が終わる1844年は、重大な危機を隠するものであると信じたことが正しかったことを知った。しかし人々が1800年にわたって神に近づく道を見出してきたところの望みと憐れみの扉が聖所の。閉じられたことは事実であったが、もう一つの扉が開かれて、死聖所におけるキリストの忠保によって何が与えられると書いていますか？人々に罪の許しが与えられる。あれ？死聖所の働きは罪の除去じゃなかった？けど大総統を見るとね、罪の許しも死聖所から来るって言うんです。依然として開かれたもんが我々のためにある。どういうことかというと、私たちはイエス様がおられるところに信仰を持って入らなければならない。そこでイエス様に会う。ザーカイは非常に背が低くて主税人でした。彼は、自分の罪深いことを知って、ぜひイエス様に会いたいと思って行ったら背が低いから、たくさんの群衆がいて、そしてイエス様にお会いすることができなかったので、桑の木に登ってイエス様を見下ろした。そしたらイエス様は、ザーカイを降りてきなさい。今日私はあなたの家に泊まる。と言って、ザーカイの家に泊まって、そしてイエス様から福音を聞いたときに、彼は、私の財産の半分は、貧しい人たちに捧げます。そして、もし、これは何だったかな、もし誰からか不正な取り立て、税金取りですから、不正な取り立てをしていましたら、それを4倍にして買えますと言った。全く悔い改めたザーカイに、イエス様何と答えたかというと、今日、救いがこの家に来た。なぜ？救い主イエス様がおられたから。だから私たちは、罪の許し、罪の除去、すべての祝福をイエス様がおられる死聖所から いただかなければならないんです。義人、すなわち罪の許し、ね、許しも、先の雨聖霊も、聖霊の勝因も、聖霊によって成長することも、それから罪に勝利することも、日ごとの奉仕で、クリスチャンは経験してきました。けれども、死聖女では、さらに、特別な祝福が与えられることになっている。これを知らなければ、セブンスデーアドベンチストでなくなる。死聖女に、から、さらなる特別な祝福が与えられるということです。それは、もろもろの罪が消し去られて、除去されて、再び天の記録からも、我々の心の記録からも消し去られて、再び罪を思い出さないという、素晴らしい祝福を、死聖女の働きから与えようとしておられる。後の雨も、死聖女から与えられる。生ける神の意味も、そして、罪なき完全な品性は、死聖女の働きによって、信者に与えられる。これわかりますか？これがわからないと、セブンスデーアドベンチストでない。もし、イエス様がこの特別な働き、祝福、ね、このために死聖所に入られるということがなければ、イエス様何も死聖所に入る必要がなかったですよね。そう。だから、罪の許しも、罪の除去も、あらゆる祝福は、今、イエス様大祭司がおられる死聖所から与えられる。だから、我々の信仰は、死聖所のイエス様に向けなければならないということです。我々は、エルサレムに行って罪の許しを得ようとしたり、祝福を得ようとする必要はない。第一の部屋で、聖霊をくださいと祈ってならば、後の雨をくださいと祈ったならば、非常に危険だと。エレン・ホワイトは言っています。死聖所に向かってイエス様に罪の許しと罪の除去を求めるんですね。初代文集151ページ、我々は信仰を持って第二の幕の中に我々の願いを捧げ、信仰によって約束された祝福をつかみ、それを自分たちのものとして主張しなければならない。そう。イエス様は最後の信者にもう最高の祝福をお与えになろうとしておられるんですね。そう。大聖堂下巻147ページ。イエスの忠保による最後の祝福に預かるものは、このイエスの忠保、これは最後の忠保、取りなしです。その忠保による祝福に預かるものは、食材の大事業をなさるイエスに信仰によって行く人々である。もしこの光を拒めば、その祝福に預かることができなくて、イエス様のご再臨を迎えることができないということです。そう。で、1844年から、調査審判と罪の除去が、始まったんです。レビ記を見ても、型を見ても、レビ記の16章の29節、この日、最も厳粛なヨムキプール、あがないの日でありました。一般キリスト教会は、ただ、あの、杉越の祭り、十字架だけ、あるいはもう少し進んで、第一の忠報に、とどまっています。けれども、真理の全体系はユダヤ制度に表されています。聖女に表されています。何でも、栄養、ね、食べ物からいろんな栄養を バランスよく全体を取らないで、ただサプリでね、長生きしようと健康にしようと思ったら、健康になれない。全体系、心理の全体系。ほふられた子羊、杉越の祭り、そしてペンテコステの祭り、そしてラッパの祭り、秋の、そしてあがないの祭り、あがないの日、そしてカリーホの祭り、真理の全体系を我々理解する必要があります。食べる必要があります。そう。で、日ごとの奉仕、ちなみに、毎日毎日罪を犯したら罪人は、祭壇のところにやってきます。で、罪を悔い改め告白したならば、これによって、この言葉遣い気をつける。彼らのために贖いをするならば、彼らは許されるであろう。一回、レビ記4章の26節、こうして祭司が彼のためにその罪の贖いをするならば、彼は許される。3回、4章の30節、こうして祭司が彼のために贖いをするならば、彼は許される。4回目、4章の35節、こうして祭司が贖いをするならば、彼は許される。そして5回目、5章の10節、罪の贖いをするならば、彼は許される。贖い、許し。そして6回目、祭司が彼のために贖いをするならば許される。そして7回目、5章の18節。贖いをするならば彼は許される。7回目、贖いをするならば彼らは許される。7回、日ごとの奉仕で罪の許しが得られる。そう。ところが、贖いの日、ヨムキプールになると、この日は特別に魂を悩まし、大祭司が死聖所に入るときに、ここ印つけてくれ、大祭司に入るときに、大祭司が死聖所に入るときに、民は聖所の周りに集まって特別に魂を悩ました。もう最後の罪の贖い、許し、罪を消す日でありますから、この日にあなた方のため、あなた方を清めるために、贖いがなされ。日ごとに贖いがなされたんじゃないですか？許されたんじゃないですか？けど、最後に死聖所で裁きの日に、聖所の清めの日に、すべての諸々の罪から清められると言うんです。で、セブンステイアドベンチストは、天の聖所における人類のためのキリストの取りなしは、キリストの十字架の死と同様に、救いの計画にとって書くことのできないものであると。天の聖所、死聖所における働きは書くことができないものである。と教えます。キリストはご自分の死によって開始された働きを死によって、あの祭壇によって、十字架によって、復活後天において完成するために昇天された。我々は信仰によって幕の内に入らなければならないとパウロは教えています。このね、昔からセブンステアドベンチストの再臨信仰の土台を崩そうとして、神学が、新たな新神学がやってきました。死聖所にイエス様は昇天してすぐ死聖所に入って、裁きはもう始まったんだ。そして、じゃあ、聖所の働きはというと、旧約時代は聖所においてイエス様は働いておられた。裁きはね、人たちは皆聖句ありますが、人たちは皆裁きの日のために、裁きのために日を定めておいた、おられた。やがて裁かれる時のためにと、未来形で5、6回使ってます。まだ人時代に裁きは始まってなかった。 未来に置いていたんです。でイエス様はヘブル書の実証を見ると、これはよく知っていなければならないですね。九章の十二節。かつ、ヤギと子羊との血によって、ご自身の血によって、一度だけ聖所に入られ、それによって永遠の贖いを全うされた。これは、詳しく説明できませんが、今日は、ご自身の血をもって聖所に入られたというのは、旧約時代イエス様は殺されてなかった。十字架にかかってなかった。血を流されてなかった。ご自身の血をもって聖所に入ったんだから、旧約時代はイエス様ご自身の血によって聖所で奉仕なさっていないはずです。ね、そう。で、死聖所に、そう、大総統の下巻ですね。そこにはカルバリーの大総統の下巻の223ページ。そこにはというのは死聖所。死聖所にはカルバリーの十字架からの光が反映している。だから今、十字架に輝く神の愛、救いの奥義を知ろうと思うならば、エルサレムに行く必要ない。天の死聖所に、おられるイエス様を仰ぐんです。そこにおいて我々は食材の奥義、神秘についてもっとはっきりした理解を持つことができるというんです。エルサレムに観光で行く人たちに、ね、イエス様が歩いた道、イエス様が晩餐をなさったところ、イエス様が十字架にかかったカルバリの墓とか、葬られた墓とか、観光によく行く人が。ところがエルサレム入るとね、エルサレムシンドロムって言ってね、不思議になんか、もう高揚してきて、ある人は自分が預言者になったって言う人もいるんだって。エルサレムシンドロムって言うんだ。ね。ところがエルサレムから出て帰るとね、その症状はなくなるんだって。我々は救いの奥義についてもっと深い理解をすることができるのは、御言葉を通してイエス様が今どこで何をしておられるか、死聖所で何をしておられるかということを理解することです。私たちは信仰によってイエスに来るすべてのものの心からの願いは、彼の取りなしによって神の前に捧げられる。イエス様の十字架のようで人類の身代わりとなって、そして苦しまれたあの苦痛、超人間的な苦痛、そして父よ彼らを許してください。その苦痛、その祈りは、今、死聖所でなされている。人類の悲惨な光景をご覧になって、今も十字架の苦しみを続けていらっしゃる。我々の教会の姿を見て、泣いて、通りなしの祈りをしておられる。キリスト教会の腐敗。私の罪から完全に解放されていないことのために今も泣いて傷つけられて取りなしをしておられる。我々が罪をの許しを乞うときに死聖所のイエス様を仰がなければならないんですね。すべて重荷を負うて苦労している者、私のもとに来なさいとおっしゃるとき、エルサレムに行く必要はない。死聖所のイエス様のもとに信仰によってザーカイみたいに行くんです。そして罪に勝利を得たければ、 その聖霊による勝利を与えるために今取り主をしておられるイエス様のもとに行くんです。何か個人のいろんな悩み、苦しみ、涙、痛みがあるならば、至聖所のイエス様を仰ぐことです。天津至聖所の御座の前に、これ歌いましょうか。一節と五節。今なお、神の子羊は、我々の罪のために、意図して知らないで犯す罪の上に、父を彼らを許してくださいと、取りなしをしておられる。様、この聖なる安息日に主も墓に葬られて、主の第一日目に16日に復活なさいました。十字架で全人類の罪のために贖罪の犠牲として贖いを全うされましたお方、そのお方が最後の忠報をなさるために至聖所におられること、主よ生きて取りなしをしておられることを知って感謝いたします。今この場でいろんな悩みを持っていらっしゃる方がおられるならば、主よ人にではなくてただイエス様にのもとに行って、すべての問題の根源である罪の許しをいただくことができますように。あの罪、この罪、ここの罪があります。それを互いに許し合い、そしてイエス様に許していただける人になりますように。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通して できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。